リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。はい、今夜のゲストは作家の小清水理恵子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この小清水さんはたくさんのね、ご本を出されてる、120冊以上出されて、はい、いろんなね、受賞をされていらっしゃるんですけれども、その作品の中でも、
はい、
京都ならではというか、いろんな作品があるんですけれども、いくつかちょっとピックアップしていただきたいんですけども、
私は京都の東山で育ったので、そこを舞台にした作品が風のラブソングっていう岩崎書店から出てるんですけど、これがデビュー作なんです。で、その後何作かそのシリーズを書いてます。
で、そのシリーズは特に京都に限定したものでもないんですか？
その風のラブソングとその続編の明日出会った少年っていう、これはポプラ社なんですけど、それはもう京都弁です。
あ、はい、なるほど。京都でお育ちになって、はい、生まれが高知県ということですね。そして京都を舞台にされたこととかもたくさん、出版されていらっしゃるという。
はい、京都弁で書いたのは、少ないんですけど、はい、
新選組の、ね、本なんかも、は
い、そうですね。もう新選組も京都にいたからこそ好きになったという、はい、
その、本もそれは児童文学という、
ね、何作か書いてるんですけども、恋する新選組っていう、近藤勇に妹がいたらっていうような感じの、ちょっとフィクション入ってるんですけども、でもやっぱりその時代の史実は大切にしたかったんで、近藤勇さんとか、井上源三郎さんのご子孫とか土方さんのご子孫とかにお目にかかって取材させていただいて、それで書きました。
はい、なんかそのこう時代小説というか児童文学だったり、児童小説というのも言えるのかなと思うんですけども、はい、やっぱいろんな史実とかも合わせながら作っていかないといけないところがあるので、
はい、
難しいんじゃないかなと思うんですけど、
原点をこう、例えばフィクションに入っていない歴史書なんかあるじゃないですか、でそれを調べるのが結構大変ですけども、でもちょっと出かける気さえあればご子孫に会って話聞かせてもらうので、
そういう
楽しくもあると
なんかこう時代小説みたいなことにジャンル書かれることが多いみたいなんですけども。
そうなんですね。大河ドラマの小説とかも結構書いたので、
はい、それは何かご自身の中でこういうきっかけがあるかなとか。
時代小説が大好きになったのは中学生の頃なんです。で、中学生なんでお小遣いでしか買えなかったんで文庫だけなんですけども、登校途中にある書店の文庫棚、時代小説の棚ですよね、それを制覇したぐらい読みました。もう大好きになって、はい、だからもうそうですね、山本周五郎先生なんていうのはもう心の師匠です。
かっこいいですね。そういう、もう中学の頃から、はい、そういう小説は読んでっていうのもあります。でも実際に小説を書かれた時期はなんかプロフィールを拝見しましたら、はい、遅咲きですっていうふうに書いてありましたけど、
めちゃ遅咲きです
いろんな体験をされた後、はい、例えばびっくりしたのが女優もされていた、はい、
そうなんです
それをちょっと教えていただいていいですか？
それは高校に行ってた時にその演劇部に入ったんです、で、その 高校のそこの演劇部っていうのが結構俳優さんを輩出してる、うん、ね、由緒ある演劇部だったんで、そこで文化祭とかに体育祭や文化祭に近藤正臣さんってその当時も大人気だったんですけども
が同じ
そうそう演劇部だったらしいんです、うん、はい、で来てくださったりとか、うん、いろいろそういう、 こう流れもあって一旦は就職したんですけども、うん、そっからちょっともう無理かなというところらへんで次の仕事を探した時にタレントプロダクションが目についてそれであこの道もあるかってい う、 こ う、 もう本当にもう思いつきだけで、うん、はい、その女優の勉強させてもらって東映の撮影所で結構お仕事させてもらいました。
まあ、その時も時代劇が多かったんです。
そうです、東映さんはもう本当時代劇が多かったし、うん、まあ何ね、高倉健さんみたいなああいう映画、うん、種類の映画もありましたけども、うん、もうほとんどやっぱりあれですね、時代劇ですね、
はい、じゃあもう時代劇のいろんなこう現場で小物とかいろんな、ね、舞台の舞台っていうかなんかね、そういうセットなんかも見られてるから、
はい、
こう文章にされる時もそれも生きてるかもしれないですね。
そうなんです、実はね現代の少女が幕末に落ちちゃうというタイムスリップものの、うん、小説を書いてるんです。でそれはちょっと大きいぐらい の、 お子さん用なんですけど、月下花伝、月の下の花の伝と書くんですけど、うん、月下花伝とか花天新選組と花の天の新選組とかっていう、そう2冊その新選組ファンタジー書いてるんですけど、うん、それなんかはもう私が撮影所で体験したあれやこれやが元になってその主人公の女の子が活躍するという、はい、設定になってます。
とてもね、なんか興味深い本をとにかくたくさん書いてらっしゃるんですけれども、恋する新選組、はい、これも大人気ということでね、今も売れているんですよね。
角川さんから出していただいて、はい、3巻まであります、
ね、そしてこの歌もあるということで。
そうなんです、イメージソングを作ってくださったので、うんうん、はい、
今日はそれもちょっと、ね、お聞きいただきたいなと思います。
はい、
ご紹介していただいていいですか。恋する新選組、
はい、恋する新選組 の、 イメージソングです。
ではお聴きください。 本日のゲストは作家の小清水理恵子さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お聞きいただいたのが恋する新選組というあの本のねイメージソングなんです、
はい、
イメージ
そうです
ね。もうなんか映画にでもなってたかなと思う、はい、なんかこういい音楽でしたけど、
もう映画にしていただきたいと思ってます、
ね、本当です。 すごくあのもうこれベストセラーというかずっと長くね
ずっともう、ね、
人気の本ということで、
はい、
あのもう図書館でね読まれた方とかもあのたくさんいらっしゃるけど本も買っていただきたい、はい、いいなと思う本でございます。何かご紹介されることはありますか。
いやもうだから、うん、あの一応あの近藤勇の、うん、あの義理の妹っていうのが登場するんですけども、はい、それだけがフィクションで、はい、あとはもう本当に史実を抑えて書いてますんで、うん、あの本当に新選組大好きな、うん、あの読者さんがみんな喜んでくれました、
う
ん、
そうですね、はい、じゃあ皆さんまたこうね見ていただき読んでいただけたらなと思います。じゃあ後半ねもう一つ私これ読ませていただいてこの話もぜひと思っているのがあのガラスの梨というね、
はい、
本なんですけれどもこれは、名古屋市の先生が選んだ夏の推薦図書というね
はい、
あの帯がついてますけれどもこれ2018年に出て、はい、2019年ももう増刷されてすごく、はい、あの皆さんに読まれている本もう本当になんかこうテーマはとても重いですしでも切々とねやっぱりこう伝わってくるものっていうか体験されていることなどもあの踏まえて、
はい、あの実母が、ね、私の実母がモデルなの で、
じゃあちょっと本の内容をまず皆様にお伝えしていただいてよろしいですか。ガラスの梨、
はい、あのガラスの梨チーアンの戦争っていうあの本なんです。であのこれまで私は結構あの子どもたちが喜ぶ本を書いてきたので戦争の話っていうのは重いから大変なんじゃないかと思ってたんですけどもやっぱり今の時代も本当に戦争を知ってる世代がどんどん減ってますのでその家族である私が書かんと誰が書くんやと思って頑張って書きました。一番でも執筆の中で辛かったかもしれないです。
そうですね、うん、まあ、体験って言ったらなんかご自身が体験されたみたいに
母の体験です ね、
そ、
ね、
はい、それをずっとこうねあの、まあもう一つこう本に、ね、していかれる過程では、うん、読まれたら分かるんですけれどもなぜ日本がこういうふうに戦争、うん、辛い戦争もうなんかねあの一般の人たちも巻き込みながらやっていったのかっていうのが、うん、もうなぜこんなことになったんだろうと思う、ね、本ですよね。
本当にそうですね。もうあのこの本を書いて、うん、あのなんか私も体験してないのに、うん、疑似体験したような感じで、うん、あの長いことかかったんです。一冊の本大体その年内にできるのが当たり前なんですけども私これ多分 2,3 年かかってるんですね、うん、でそれはあの資料を読んだり見たりするのも大変だったしあの書くときにこうイメージが出てくるじゃないですか。でそのそれが苦しくて、うん、であの結構一番辛かった執筆かもしれないです。でもなぜ書けたかってもう戦争だけだったら多分書けなかったと思うんですけどやっぱりこの時代にもあった家族の愛を感じることができたので、うんうん、それで書かせていただけたと思ってます。
そうですね。もうあのみんなでなんかこう本当にこう助け合いながらね、うんあの家族を思いながら、
はい、
すごく辛いことを乗り越えて行かれたっていうのが、
はい、
あのこの本読んで心にもすごくなんかね伝わってくるものがありましたけれどもなんかこんな小さい子どもたちがこんな苦労したのかとか、ね、学童疎開の話だとか、ねうんうん、いろいろ出てきもうでもそういう話もあのもう体験された方はもうかなり、ね、高齢になってこられているし、うんうん、こういう本で伝えていかれるってことは大事だなと思いますね。
そうですね。だからもう本当に本を読むっていうのはあの自分自身でイメージを膨らませていかないと楽しめないのでだから本を読むっていうのはすごく大事なんですね。想像力を身につけるためには、うんで今すごく大事な子どもたちにとっても大事なことだと思うんです。想像力っていうのは ただこう戦争だけじゃなくて例えばいじめとか、
うん、
そんなんも結局いじめてる子がその子がもしかしたら死ぬかもしれないなんてね、
うん、
思ってることはそんな少ないと思うんですよね、
うんうん、
でもいじめちゃうっていうのは結局想像力の足りなさなんですよね、
うん、
だから想像力を子どもたちに身につけてもらう、
うん、
でやっぱ戦争の怖さもそういう人をね傷つける怖さもちゃんとなんか自分でね分かって、うん、生きていってほしいっていう願いがこもってます、うん、私子どもの頃ちょっといじめられてたんで、
はい、そうなんです、うん、ね、だからこういじめるっていうのもその自分の言葉が相手にどうなのかっていう、うん、考える余裕もなくなってるっていうようなところもあるかもしれない
し、うんうん、そうです
ね、やっぱりこうそういうなんかこうちょっとちょっとねなんかこう温かいものに触れるようなね機会があれば気がつくのかなというのもあるんだけど、うんうん、ね、えまだまだそういういじめの問題は今も続いていますしね、
もうね、うん、以前講演とかでも話したことあるんですけど、うん、いじめられてる子に寄り添わないと絶対なくならないです、
うん、そうですね、うん、絶対そうだと思います、
うんうん、
いやもう時間がここからね大事なまたお話も伺いたいところだったんですけれども時間が迫ってきました。ぜひね小清水玲子さんの本をたくさん皆さん読んでいただきたいなと思います、
はい、本当よろしくお願いします。
今夜は本当にお忙しいところありがとうございました、はい、今夜のゲストは小清水玲子さんでした。児童文学もね時代小説もたくさん書かれている素敵な先生お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。